壱岐の自然に関する作品コンクール。夏休みに募集しました壱岐の自然に関する作文コンクールの最優秀作品、中学生の部を掲載します。曽祖母の家。壱岐市立勝本中学校3年、増田雅。曽祖母の家は、山と海に囲まれた景色のいいところに立っています。私も3歳まで一緒に住んでいて、今でも時々遊びに行っています。曽祖母は何でも知っていて、おばあちゃんの知恵袋ならぬ、ひいばあちゃんの知恵袋を披露してくれます。ある日、家の中にアマメ、船虫が入ってきているのを見て、明日はシケルトバイね、と言っていました。まさかそんなことはないだろうと思っていました。すると次の日は大風が吹き始め、海は大しけでした。やっぱりすごいな、と感心しました。そんな曽祖母には毎日の習慣があります。それは夕方、日の沈む時間になると、近くの海まで散歩をし、夕日を拝みに行くことです。私も小さい頃何度か連れて行ってもらったことがありますが、日が海に沈む瞬間がとても綺麗で、今でも記憶に残っています。曽祖母は夕日を見ながら手を合わせていました。また、曽祖母の家の周辺では、季節によって様々な生き物の鳴き声を聞くこともできます。夏には自然の風がいいとエアコンをつけることはありません。セミの声を聞きながら庭にある大きな木陰で涼むことが心地よいそうです。家の窓を開けると虫も入ってきますが、磯の香りがする心地よい風が入ってきます。その風が曽祖母にとっては自然のエアコンのようです。しかし、周りの自然が少しずつ変わってきていることも事実です。父が子供の頃までメダカがいた家の近くの小川も、20年前に工事をしてコンクリートの川になってしまいました。今ではメダカはもちろん、タニシも見ることができなくなっています。こんな風に、環境は変わっては来ていますが、曽祖母は生まれてから今日まで自然と共に過ごし、知恵や恵み、命をもらって生きてきました。そのおかげで、今年曽祖母は102歳を迎えることができています。私には曽祖母の生活のすべてを真似することはできません。暑いとエアコンに頼り、自然をあまり感じることなく生活しています。ただ、せっかく自然豊かな壱岐に生まれ育ってきたのですから、自然を感じたり、触れ合わずに生活することは、とてももったいないことのように思います。私たちがこの壱岐に生まれてきたということは、この島の自然を守っていく使命を課せられているのだと思います。まずは、ゴミを捨てない、汚水を流さない、むやみに二酸化炭素を排出しないなど、私たちにできることから始めていきたいと思います。そして、自然と共に暮らし、自然の恵みを感じながら、元気で長生きできる環境を次の世代へ引き継いでいきたいと思います。曽祖母たちがそうしてくれたように。音訳は、大川のり子でした。